チャプター6、欲しい未来をいつでも作れる言霊の力。あなたの未来を明日から変えるたった一言。ストーリー41、言霊の力を使って現状を簡単に好転させる。言霊とは、言葉に宿る霊の意。古代の日本人は、言葉に宿る霊力が言語表現の内容を現実に実現することがあると信じていた。私は言霊という概念をとても大事にしています。それはおそらく私が本を書く人間だからということも多分に影響していますが、同時に有言実行を行動規範にしているからということも影響しています。有言実行するためには、まず言うことが先で実行が後になります。これこそまさに言霊の力になっているのではないかと思うんですよね。有言実行する人はその姿勢だけで信頼される。人との約束を守るのは比較的たやすいのです。その人の監視の目があるので、成し遂げようとする力が働くからです。それに対して自分との約束を守るのは難しい。なぜなら誰にも見られていないため、約束を守るも破るも自分自身にかかっているからなんです。有言実行に対して不言実行という言葉もあります。実は歴史をひも解くと、不言実行、やることを宣言せず実行に移すことの方が先に存在していた言葉で、それに対して後からできた言葉が有言実行だと言われています。有言実行も不言実行も実行する上では素晴らしい心がけだとは思うのですが、私は有言実行する人の方がかっこいいと思っています。なぜなら誰にも言わないことよりも誰かに宣言することの方が背負うリスクが大きいからです。その分プレッシャーと戦いながら目標を達成しなければいけません。きちんとやり遂げる人はやっぱりかっこいいと思いますし、尊敬してしまいます。たとえやり遂げられなくてもリスクを背負ってチャレンジする潔い生き様は素直に素敵だと思います。願いを現実化したいなら言霊の力は積極的に使おう。クライアントさんから相談を受けていると、できるかどうかわからないことを口に出すのは、できなかった時に恥をかくから口に出せない、という方が多い印象を持っています。私の考え方はむしろ逆で、やれそうもないことこそ先に口に出す、ということを心がけています。つまり、先に宣言してしまうことで、自分に良い意味での縛りを課し、周囲の応援を見守りの目として使うことで、プレッシャーを原動力に変えてしまうのです。もしもあなたが、今の自分にはやれないかもしれない、でもチャレンジしたい、そのように思うときは、ぜひ積極的に言霊の力を使ってください。私の場合で言うと、今の自分の力の120% から 150% くらいの行動目標であれば、先に宣言してしまうことで、ほぼ 100% の確率で現実化できています。今まで宣言することに躊躇していたあなた、ぜひこれからは、親しい友人やあなたの夢を応援してくれる人には、目標を宣言してみてください。きっとその行動を見守ってくれるはずですよ。宣言は小さな一歩ですが、きっとあなたの目標達成の大きな礎になります。ぜひチャレンジしてみてください。今まで見えていなかった視界が急に開ける感覚を味わえるようになると思います。ストーリー41、言霊の力を使って現状を簡単に好転させる。ストーリー42、自分は運がいいと言い切れる人は いつだって運がいい。いつだって運がいい人なんていると思いますか？家福はあざなえる縄のごとしということわざがあります。 1. 幸福と不幸は縄のように表裏をなしているので交互にやってくる。 2. 災いと幸福は寄り合わせた縄のように表裏一体なので一喜一憂する必要はないということの例え。このような感覚からしても、一人当たりが持つ運の総量は同じで、幸運と不運が50対50という考え方もあります。確かに、この考え方も一理あると思いますが、私は事象の捉え方次第では、いつだって運がいいと思える状況を自分の感情で作ることができると思っています。では、こちらについては、実例を挙げながら話をしていきましょう。いつだって運がいいと思うための逆説的な思考法。私の体験ですが、ある日こんなことがありました。駅の階段の溝の切れ込み部分にゴムのサンダルが引っかかりました。両手に荷物を持ったまま足首をねじりながら5段ほど階段から落ちてしまったのです。その際の打撲で血が流れるほどすねをすりむき、あざになるほどの怪我を負ってしまいました。このこと自体は不測の事態で不運というものになると思います。ただその時の私は運が良かった自分の事象にフォーカスしていたのです。それはこんなことでした。 1. 両手に荷物があったけど、とっさにその荷物を持ったまま手をついたので、手はすりむくこともなく無傷だったわ。食事の材料だったので卵はぐちゃぐちゃに割れちゃったけど、手を怪我せずに済んだため、手を使う翌日からの仕事にも影響は出なかったわ。2. いつもはワンピースが多いのに、その日は珍しくジーンズを履いてたわ。すねをすりむいたものの、ジーンズの生地がダメージを受け止めてくれたため、最小限の怪我で済んだのね。3. 連休中だったため、次のクライアントさんに会うまで4日間の期間が空いたのね。4日後には怪我が気にならないくらいに回復することができたし、心配させずに済んだわ。4. ゴムのサンダルって階段の溝に引っかかりやすいことが分かったわ。今後は階段の溝に気をつけて、場所を選んでゴムサンダルを履くという改善策を考えました。さあ、いかがでしたでしょうか。転んでしまい怪我をしたという事実は変わりません。人によってはそれを、はあ、ついてないな、という不運で捉える人もいるでしょう。しかし私は、怒ってしまった事実にはフォーカスせず、その中でも自分にとって、運がいいと思えたことにフォーカスしています。すると結果として、私の人生はいつも運がいいということになっていくんですよね。一方、運が悪いと思っている人は自分で運を落としている。このように、現実的に不運な出来事というのは誰にも平等に起こっているとします。しかし、その時に不運に思う人と幸運に思う人に分かれます。自分はいつでもついてないと思う人は、おそらくついてないと感じてしまう思考癖がついているので、いつだって自分は不幸だと考えてしまいます。私はいつでも自分は運がいいと思って生きてきました。その結果起こる事象は、自分にとってはすべて意味のあること、と思うことができて、好循環のスパイラルが途絶えることはありません。出来事を見る側面を変えると、いつだって運が良くなる、そんな思考法で生きていくことをあなたにお勧めしたいと思います。ストーリー42、自分は運がいいと言い切れる人はいつだって運がいい。ストーリー43、人生を作るのは言葉から生まれる行動。 私が忙しいという言葉を使わないようになったのは、忙しいという漢字が心をなくすと読める文字の成り立ちだと分かった時からでした。つまり、忙しいということは心をなくしているということになるので、決していい状態ではありません。忙しいという言葉を連発する人に限って、心に余裕がなかったり、人当たりがきつかったり、大して仕事をしてないなぁと感じることが多々ありました。そもそも、忙しいという言葉を使う人は、眉間にシワが寄っていたり、不機嫌そうな顔をしたりしている人が多いと思いませんか？これはまさしく、心をなくす状態だと思います。このように言葉は、使う人の表情や性格や行動が反映されます。だからこそ、自分が使う言葉にもっと敏感になって、美しい言葉を使った方がいいと思います。ここで言う美しい言葉とは、アナウンサーが使うような正しい日本語という意味ではなく、良いことが次々に起こる幸福の言葉という意味です。自分の人生を良くない方向に導いているのは、自分の意識、無意識も含む自分の意識から生まれる言葉です。そのことを自覚して、言葉を選んで使っていきましょう。使う言葉で行動が決まり、人生まで決まってしまうのです。クライアントさんの悩みでダントツに多いのは、集客できないことです。実は私は面談をして5分もすると、その方がなぜ集客ができないのか、大体予測がついてしまいます。もちろん、実務上の努力不足、ターゲット設定の見誤り、露出不足、その他いろいろな問題も要因として挙げられます。しかし、私が5分で気づくポイントはそこではありません。クライアントさんの使う言葉の癖を聞くと、おおよそうまくいくかいかないかが分かってしまうのです。しかも恐ろしいことに、ご本人は無自覚にそのような言葉を使ってしまっているのです。例えば、次のような言葉を使うタイプの方です。うまくいくかどうか不安。自信がありません。失敗したらと思うと、人が集まらなかったらどうしよう。価格を上げたら生徒が来なくなるのでは？これらの言葉を使う方に共通している思考の癖がわかりますか？そう。すべてうまくいかない未来を想像している言葉ばかりなのです。私は絶対にうまくいく未来を最初に想像して、そこに向かって突き進みます。失敗することなんて、失敗した時に初めて考えれば良いことなので、最初から考えるだけ時間の無駄。失敗かどうかなんて行動して初めてわかることなのです。動かないうちに自分で勝手にうまくいかない未来を想像して、その未来を口に出すことは、自分で自分に、呪いをかけていることに等しいと思います。そういう言葉を口にする人は、不安な顔をしているので当然暗いです。そもそも集客がうまくいかない環境を作っているのは、自分の言葉だと自覚できるなら、まずは言葉を変えること。それが、集客も仕事も人生も変えることになると気づいていただけると思いますよ。ストーリー43。人生を作るのは、言葉から生まれる行動。ストーリー44。もし今日が人生最後の日だとしたら。自分の人生の終わりなんて、普通に暮らしていればさっぱり考えないことだと思います。こうして文字にして見せられたら、一瞬は考えていただけるかもしれませんね。でも、今は少しだけ、一緒に自分の人生の最後の日について考えてみてください。今が未来へずっと続くと錯覚しているから、愚痴も出るし、不安にもなる。もし、命の期限が分かってしまったら、おそらくつべこべ言うこともなく、 本当にやりたかったことをなりふり構わず実行すると思うのです。例えば、できるかどうかなんて考えている余裕なんてあるはずもなく、答えは一択。やりたい、もしくはやる、はずなのです。期限があれば本当に何が大事で何をやりたいかが浮き彫りになります。もしも命の期限が分かってしまったら、迷っている余裕なんてないはずなのです。だから迷って進めなかったり、人目を気にして動けなかったり、お金がないからできないと言い訳したり、家族が反対するからとやりたいことを諦めたりする人は、自分の未来がずっと続くと錯覚しているから、今を先延ばしにしてしまうのです。人生最後の日は、毎日今日になります。私が20代の頃、学費を稼ぐために住んでいた新聞小学生の下宿先で、隣に住んでいた精神疾患のあった隣人に、就寝時に部屋に侵入されて、首を絞められた経験があります。無差別に下宿生が狙われました。無我夢中で抵抗したため、幸いにも命を落とさずに済みました。私は若い頃にそのような経験をしたこともあり、私にとっての突然の死イコール人生の終わりは他の人よりも身近なものになりました。人生にチャレンジしなかったり迷ったりやりたいことを諦めるのはその方の人生なので全く構いませんが、ある時突然死ぬことだって普通にありえるのです。だとしたら、人生最後の日は毎日今日になるということです。後悔しない人生を送りたいなら、自分の気持ちに正直に生きる。私は人生の終わりには、周りの人に感謝の気持ちを込めて、ありがとうと言ってこの世を去りたいので、そういう最後を迎えられるように毎日を生きています。自分がやりたいことは躊躇や言い訳なしにやりきる。自分の人生は自分のものなので、必要以上に人目を気にしない。余計な駆け引きなしに、シンプルに心が動くことを選択する。次世代の人の知恵になるような役に立つ言葉を残す。このような方針で生きていると、大抵のことには動じないですし、小さなことでいちいち腹を立てることもありませんし、不安を感じるより前に動いていますし、楽しいことしかしないようになっています。まさに、ご機嫌な人生を過ごすだけなのです。やり残したことも、後悔もない人生を生きるために、充実した毎日を積み重ねているのです。今、何かに不安や不満を持っている人は、試しに自分の命の期限を考えてみてください。日常の些細な心がざわつく出来事は大したことじゃないと思えるようになって、シンプルにかつ生きたいように生きられるようになれますよ。ストーリー44。もし今日が人生最後の日だとしたら。ストーリー45。本当に豊かな人は自由であふれている人。私はコンサルタントという職業柄、稼ぐためのアイデア、ノウハウをクライアントさんに伝えています。世間的にもそのような職業だと認識されています。もちろんそれはある意味半分当たっていて、半分違っています。当然私は本当にクライアントさんに伝えたいテーマは、不自由からの解放だからです。つまり、それはあなたにとって喜ばしい自由を手に入れることなのです。選択できる人生は自由であふれている。自由という言葉は人によって解釈がいろいろと異なると思いますが、私自身の経験から言うと、経済的な自由を手に入れてから精神的な自由を手に入れる方がスムーズだと思っています。お金の不安がない状態を作れば、 本当にやりたいことにもすんなりチャレンジできますし、選択できる人生を手に入れることもできます。選択できる人生を手に入れれば、やりたいことはやれますし、やりたくないことをやらなくて済みます。例えば、お金があれば時間を買うこともできます。私の中で価値あるものの最上位に位置するものは、時間です。だから、1分1秒を大切にしたいですし、自分が本当にやりたいこと、会いたい人、行きたい場所に行くために時間を使いたいので、稼いでいます。お金に余裕があれば、今日は北海道、明日は沖縄という移動でも躊躇しませんし、極端に言えば、明後日からフランスに行こうと思っても実現できてしまいます。お金に余裕がある人ほど、おおらかで人にも優しい。私の過去の経験やクライアントさんを見ていても感じるのが、お金がないと表情も暗く、発言もネガティブになりがちで、お金に余裕があると、表情も発言も明るく、気持ちにも余裕が生まれるので、人が自然に寄ってくるということです。お金があるから余裕があるんでしょ?と勘違いされがちですが、確かにお金があるから余裕がある、これは間違いありません。しかし、全員が最初からお金があったわけではありません。もちろん私もその一人です。実家は当時の平均家庭の水準からすると、5分の1以下の経済状況だったと思います。それでも私は現在、自分がやりたいことができるレベルには普通に稼げていますし、パートナーに何かあったとしてもカバーできる経済力を持てるようになっています。この状態を作れた根幹はどこにあるのかと言ったら、おそらく思考です。私は自分がどんなに貧しい環境にあっても、学びを得ることにはアルバイトで稼いだお金をつぎ込みました。新聞小学生時代も含めて、学生時代は遊びらしい遊びを経験することもできませんでした。しかし、その代わりに、その知恵を使って行きたい会社に行き、やりたい職業に就き、独立起業をしてもやりたいことができて、好きな人たちと好きな仕事ができて、幸せな状態を作ることができています。私はいつでも自分が思った通りに人生は作れると信じているので、実際にすべてその通りになっています。思考から作られる言葉は、言霊となり、自分に返ってきます。発した言葉通りの未来が作られます。だから私は言葉を大切にしていますし、もっと言うと、その言葉を発することを決める根底となる思考を整える方が、結果として早く稼げます。そして、稼いだお金を自分がやりたいことに使えばいい。自分のため、家族のため、大切な人と生きるための人生の波乗りに必要な最上のコンパスは、あなた自身が持っているあなたの思考とあなたの言葉なのです。ストーリー45、本当に豊かな人は自由であふれている人。チャプター6、欲しい未来をいつでも作れる言霊の力、まとめ。たくさんのクライアントさんと面談していると、その方が発する言葉で、その方の生きてきた人生の背景や思考の癖に気づきます。言葉とは、無意識のうちに自分が作り上げてきた概念の中から外に発せられます。外側に作られたものは、現実的な世界となって、あなたの周りに形成されます。現実を変えたければ、言葉を変える。そしてその言葉の源になる、思考を変える方が、簡単に未来が書き換わることを実感しています。チャプター6、欲しい未来をいつでも作れる、言霊の力。あなたの未来を明日から変える、たった一言。